マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、なんだか金曜日がね、大変なことだったので。
そうですね、
はい、週が変わって今週どうなのかなという期待感でいっぱいなんですけど、
期待感でいっぱいですけども、はい、実は番組来週と再来週お休みなんですよね。
そうなんです。
すいませんね、本当にね、こんな時に休んじゃいけないのは十分承知してるんですが、
じゃあ今日は3週間分
3週間分
先を見通して
先を見よくそこまで言えるなというような話をしなきゃいけないですね、
はい、ちょっとで中期の展望で参りましょうか、はい、そして今日番組の後半では複眼経済塾のエミン・ユルマズさんにもお話を伺います。本当に地政学的にもいろいろ起きている最近ですからね、どんな風になっていくのかエミンさんにもたっぷりお話伺
いたいところですね、
はい、そうしましょう。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まず金曜日の、まあ、混乱というのは本質は何かという話、地政学上のリスクが毎日毎日ですね、はい、大きくクローズアップされているので全てそのせいになっていると思われがちなんですが、本質はこれはアメリカの長期金利が上昇したこと。で、なんで上昇したかといえば FRB が利下げしてくれないんじゃないかとか、うん、インフレとの戦いが長期化するんじゃないかとかいろいろありますが、はい、要は、なかなか一旦ですね、この染みついたインフレ感というのが、これを、解くのは取り剥がすのはですね、なかなか時間がかかるという、まあ粘着性との戦いみたいなものが始まってるんですね。で、金曜日にまあ大きく下げた、特に NVIDIA が 10% 下げたということ、まあ他にも ARM がもっと下げてるっていうのはあるんですが、半導体が売られたということの、これもまた本質は何かっていうと、はい、これは TSMC の 業績ではないですね。
あ、違いますか。
ASML の業績でもないですね。
となりますと。
まあ買われすぎたものの修正。はい、で、まあ、もちろんそれを見て先行き悪くなるんじゃないか、5月に発表される決算が悪いんじゃないか、これを考えるのも無理はないところです。だけど複合的に、決断っていうのはなされるもので、まずは金利が上昇して、予想通りというか期待通り、金利が下がってくれないかと、はい、金融緩和が向かわないこの環境の中で時間が過ぎてって割高感だけが残って、でここで大事な登場するのが実は金曜日のもう一人のですねキーパーソンはニューヨークダウなんですよ、は
い、ほう、ダウ。
実は先週1週間ニューヨークダウは下がってないんですよ。
とあれですよね、新しい方はダウは下がってないけれども他のは下が
る。そう、ナスダックも下がる、
はい、
もちろん、半導体株質も下がる、はい、SP も下がる、ラッセルも下がる、うん、ダウだけは下がってないんですよ、で、このダウだけが下がってない現象っていうのは、これはもう典型的な、あとボラティリティもさほど上がってないですね。うん、アメリカのボラティリティ18ぐらいですね。はい、これはもう典型的なですね、完全売りではなくて、今までのロングショートポジションの、ヘッジファンドのがなどがよく使うですね、買う、成長株を買いながら、はい、割安株というか、まあ、鈍い動きをするものを売るみたいな、ロングとショートを組み合わせて、ヘッジファンドっていうのは、しかもレバレッジをかけて大きく利益を出そうという、そういうですね、ファンドマネージャーが世界中に大勢いるんですけども、この連中が一斉にですね、リセットボタンを押したというのが、この数週間の動きだと思います。
はい。
まあ、日本株でもですね、日本株の中で個人の方でも、勇敢な方は、強気のものを買って弱気のものを売るなんていうことをよくやってると思うんですけども、ここ一週間ぐらいは、それまでずっと売られてたものが買われて、それまでずっと買われてたものが売られてっていうのがよく見かけることになったと思うんですが、まあ、それの凄まじい勢いで起きたのが、先週の金曜日、NVIDIA の 10% 安。これは、これに象徴されています。で、ここでしかし、もう一度その、ダウが買われて、他が全部売られるという現象。それも、かなりのですね、パフォーマンス差が出ています。で、これだけ起きるっていうのはですね、歴史を振り返ると、やっぱり、IT バブルの頃しかないんですよ。
は
ぁ。 98年ぐらいから2001年、2年にかけて多発してた現象です。この現象の中で、やっぱり、一つ重要な鍵を持つのが、この後じゃあ何が起きるんですかと、珍しいことが起きたので、この後何が起きるんですかというところに注目が集まるんですが、この後起きるのは、やっぱり所詮は金融政策次第なんですよ。まあ業績次第というかもしれませんが、業績ほど結局のところは当てにならないものはないし、はい、業績というのはその期待に対しての現実ですから、その期待という非常にあやふなものに対して現実が追っかけてくるわけなので、この期待が膨らんじゃうとですね、現実がいくら追っかけても追いつかなくなっちゃいますから、でそうこうしている間に経済全体が失速してしまうと、これはバブルと言われてですね、暴落になってしまうっていう現象なんですが、
はい、
その現実を動かしているものは金融政策であって、当時も今も同じなんですが、金融緩和になかなか向かってくれない中で、
はい、
アメリカ株なんていうのは、2000年に大暴落して2001年の1月に金融緩和した時には手遅れになってたっていうわけです。これを懸念してるんですね。で、さらにもう一つのですね、状況証拠は、この辺のところは今言った話はですね、みんな狐につままれた半信半疑だと思いますので、土日の間に私の作品なんですけども、早く見たい人は明日の CNBC を見てくださいと。はい、で、ゆっくり待ってくれる人は木曜日ぐらいには動画アップできると思うので、動画でまた、実際の数字を使って説明していこうと思うんですが、いずれにしても、影の主役はですね、今回ダウだったというのと、もう一人、本家本元の一番フロントに立ってたのは NVIDIA なんですけども、NVIDIA の 10% 安っていうのは、
はい、
データ的にはですね、コロナ危機以来です。コロナ危機以来ということは 10% 下がるっていうのは、2000年の3月からですね、直近のこの4年と1ヶ月の間一度も起きてないんですよ。コロナ危機の時は、10% 安っていうのは、NVIDIA だけじゃなくてみんな売られましたから、これは NVIDIA のせいじゃないんですよね。
はい、
でもその前に NVIDIA っていうのは、2018年から19年にかけて3回 10% 安っていうんです。10% 以上の下落を経験してるんですよ。
それは何の時だったんでしょうか
?2018 年の11月から、11月に2回、
はいはい、
で、2019年の1月にも1回記録してます。でこの時代何が起きたかっていうと、アメリカ株が、クリスマスボトムと言われてですね、その年18年の9月から、12月の24日までですね、およそ約1割弱下がる時なんですけどね、この時 NVIDIA は真っ先に急落してるんですね、
はい、
それも 10% 以上の1日で 10% 以上の下落を3回も記録してるんですよ。で、さらに SP500 がボトムつけてもまだのた打ち回ってたんですね。で、それをあっさりとアメリカ株のピークをつけたからっていうのは簡単なことなんですが、当時と今と共通するのは何かというと、あの時も利上げ局面なんですよ。
はい、
利上げの最終局面なんですよ。結局利上げの最終局面で、いつまで利上げが続くのか、いつになったら緩和するのかというので、結局もうこれが限界だということで、そんなに株ばかりいじめるもんじゃないというか、景気が減速するほどですね、利上げをすることはないだろうと、当時も今も思っていた。で、大型の成長株ですよね。特に半導体株は無限の力を持っていると。AI なんていうのを、AI 系のビジネスっていうのはまだ始まったばっかりだということで期待が膨らんでいる。膨らんでいるんだけども、しかし一方で現実がどんどんですね、追い込まれていく次第になってくると、いくら期待持ってても投げるときは投げんですよ、これね。それが起きたのが金曜日だと思うんですね。で、今週は戦略としてはひとまずリバウンドに入ったと思います、
はい、
日経平均株価もその、まあ余波を受けて、大きく下がって 9% ぐらい下がったんですが、ひとまずは、金曜日の間にですね、一回、売らなきゃいけない、日本株の中で、過度の、買いが集まったものは売られたと思いますし、逆に日本株の中で、今までずっとこう見捨てられたものが買われてきましたから、うん、日本株も同じようにロングショートであって、日本株という全体を大きくですね、ぶん投げられたわけではないと思います。そういう意味では今週はリバウンドでいいと思うんですが、これで完全にボトムをつけたかどうかは分かりません。
あ、そうです
か。なぜかというと、ことの本質は繰り返しますが、半導体の業績では私はないと思っています。
はい、
ことの本質は FRB が緩和をするのかしないのか、ここだけだと思います。うん、6月の緩和が本当にないというのならば、これ何度も何度も、 下押しは繰り返されると思います。やっぱり6月にアメリカの FRB が金融緩和するのであれば、このあたりのところで日本株も落ち着いてもう一度元のですね、軌道に戻ってくると思います。今週はリバウンド、じゃあ来週は、再来週はというと、まだまだ6月の FOMC までは時間があります。この間にリバウンドの力だけでですね、新値を取って、日経平均で4万2000円を取って、4万3000円を取って、4万5000円を取って、これは無理です。瞬間的に4万1000を超えるかもしれませんが、それも短命に終わると思います。本質はアメリカの金融政策が、予定通り緩和に向かうのかどうか、ここにかかってると思います。で、予定通り向かう前にアメリカの景気が悪くなったら、これは腰砕けになってしまいます。はい、予定通り緩和に向かなくても腰砕けになってします。道はもう、あとはもう1個しかないんですよね。でも、しかし1個しかないんですけども、これがメインシナリオといえばメインシナリオなんですよ。ですから、このメインシナリオで、続けていいと思います。で、続けていいっていうのはどういうことかっていうと、やっちゃいけないことから言うと、こっから先空売りは気をつけた方がいいと。もう売って売って儲かる時代っていうのはもう十分取れてると。
はい、
ピークで言うと、引け値で4万トンで888円から、3万7000円まで、まあ、売りで儲けようっていうのも十分取れたので、これ以上売りで、狙おうと思ったら次のシナリオが必要だと思うんですね。次のシナリオは何かっていうと、アメリカの景気後退シナリオですね。これを作らないことにはですね、まあ、3万7000円が、3万3000まで持っていく力はちょっとないと思いますから、それはまだ早いと。とりあえず今は、リバウンドで上がったところを売る、あるいは逆にそれでもう一回失望は何度も繰り返されると思いますから、そこで拾っていく。で、特に半導体以外の銘柄は、まだまだ買われる余地がすごくあります。年初からですね、指を加えたままポカーンと見てた人はやっと来たチャンスだと思ってください。ここからコツコツ拾っていって、十分間に合うと思います。で、日本株については、まあ、今回、日本銀行の金融政策決定会合もありますけども、この間大きな変更をしたばっかりですから、まだ、経過期間なのでですね、要観察の時期だと思いますから、何も動かないと思います。ここは問題ないと思います。アメリカの長期金利だけ見てもらえばいいと思います。アメリカの長期金利が、今 4.6 まで来ましたが、これが 5% に向かう展開になるともう一回下押しが来る。下押しが来るんだけども、一気に下がった3万7000までのスピードとは違うと思います。まあ、振られると思いますよ。上がったり下がったり。で、その度にですね、メディアはですね、強気のことを言って上がったら強気のことを言って、下がったら弱気のことをいいと思うんですが、本質はまだ先です。本質の決断はまだ先だと思います。今そういう中で出遅れた人たちはここでこのチャンスを逃さずポートフォリオを作っていく。で、ここまで、売りで儲けた人は一旦これはリセットして、レンジトレードに切り替えていく。で、買いで捕まっちゃった人は苦しかったと思うんですけども、はい、ここから先投げちゃダメだと思います、
ね。あ、そうですか。
逆に戻ったところで、ちょっとこれやりすぎだなというのを解いて、で、次の大きな展開に備えて、余裕資金を持つという、そういう時期に入ったんじゃないかと思います。無責任なように聞こえたかもしれませんが、これが私の想像するここからの3週間です。
確認になりますが、今週日銀の金融政策決定会合あります。ここでは特段って
。何もないと思います。うん、で、FOMC は5月にあるんですが、ここで、おそらく、量的な引き締めの方ですね、バランスシートの縮小についてコメントが出ると思います。ただ、それまでの段階で、休みに入っちゃうんですけど、連休中にですね、雇用統計が発表されるんですけども、はい、これが悪くなってると逆に株はほっとするところだと思いますね。相変わらず強いままだと、相変わらず、まあ、移民が強いとか、マルチジョブホルダーがいっぱい出てるとかですね、なんだかんだの特殊要因もあって、声が強いままだと、FRB は約束通り6月の利下げができなくなっちゃいますのでね。この辺のところがポイントなんですが、祝日です。
はい。
株365を、ぜひぜひこの機会に利用してもらえばいいかなと思います。
そうですね。株365は祝日も対応してますからね。はい、さあ、では今日の動きを見ていきましょうか。株365の動きどうでしょう。
今日はですね、荒っぽいですね。寄り付き267円でその後537円まで上がったんですが、はい、そこから、500円下がりましたね。飛んで77円まで下がって、また311円、のた打ち回ってるって感じですね。落ち着いて、追っかけて買う必要はないし、で、追っかけて売る必要もないと思います。
はい。そして日経平均ボラティリティインデックスは 22.13 となっています。
はい。まあ、ボラティリティ、本当ならば、もう少し、まだ22なので、 余熱を持ってる段階なんですが、週末までには20切ってくんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。
まあ、もうしばらく時間くるでしょうね。まあ、もちろんここでですね、またまたミサイルだのドローン攻撃とかあると困っちゃうんですけどね、それがない前提で今喋っています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは5月の18日土曜日、東京で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 東京。そしてもう一つ、6月の8日土曜日、名古屋で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋です。共に12時30分開場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。さあ、岡崎さん、5月18日東京、6月8日名古屋です。は
い、あの新しい、新しいですねツアーが始まるんですけども、ここからさっき予告編みたいなこと喋ったと思うんですけども、本当の勝負は6月だと思うんですよ。
はい。
でも本当の勝負は6月だと思うんですが、その前に、ある程度整理しておかなきゃいけないっていうか、ある程度その余裕を持ったポジション、どちらでも動けるぞみたいな格好にしておかなきゃいけないんですよね。まあ、このあたりのところが、非常に大事なところです。同時に6月の次のステージが始まった時に、あらかじめ、まあ、マニュアルって言いますかね、こう来たらこう動く、こう来たらこう動くみたいな、それの、訓練みたいなものをですね、そういうのセミナーで皆さんにですね、ご紹介しようかなと思うんですけどね。
はい。入場は無料です。そして定員は東京が70名で、名古屋が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。東京の会場は新橋駅から徒歩7分です。TKP 新橋カンファレンスセンターホール15A です。そして名古屋の会場は名古屋駅から歩いてすぐです。TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール9H です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは東京が5月の16日木曜日の正午。名古屋が6月の6日木曜日の正午です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。それでは今週のこのコーナーでは、複眼経済塾のエミン・ユルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
複眼経済塾はね、私辞めたんで、3月末で
今はね、定性定性
定性定性、はい、今度はどんなような形に
紹介しましょう
か。今フリーです。フリーでやっております。
なるほど。
エコノミストのエミン・ユルマズさんでいいですよね。
そうですね。
はい、そうです。お願いします。
また幅広い分野でご活躍いただけそうですね。はい、さて、エミンさんもいろいろ世界中起きてます。エミンさんの関心のポイント、どんなところでしょうか。
ですね、まあ、ここやっぱ3月に入ってから結構コモディティ価格が上がってるんですよね。でも私はそこ、まあほぼですね、下がってるのは砂糖ぐらいなんですよ。全部上がってて、まあ、もちろんその原油価格は結構、まあ、中東情勢で動いてるんで、まあ、それでも3月は76ドルだったんで、WTI 今80ドル超えてるでしょ。で、まあ、ここに来てだから、穀物もまあ強いですし、加工豆なんかぶっ飛んでますし、コーヒー豆が大きく上昇してますし、銅が上昇してますし、いろんなものがですね上がってて、これやっぱりちょっとなんか相場の流れがですね、もう一回 なんかリフレーショントレイに変わってきたんじゃないかなって気はするんですよね、うん、つまり、まあ、インフレがまた高まると。で、まあ、そうするとやっぱり利下げがない、でそうなるとやっぱりナスダック中心の IT 銘柄っていうのは結構大きく売られている、
うん、
で一方でダウがあんまり下げてないんでやっぱりリフレプレイですよねこれはね、
うんうんうん
う
ん、
っていう、まあ、そんな感じはします。まあ、日本株にとってはそこまでね、実は日本株って今まで上がってきたのは半導体関連の影響ってアメリカほど大きくないんで、
うん、
私は日本株は、まあ、バリ中心に上がってたんでそんなに日本株はダメージがアメリカほど大きくないと思うんですけど、とはいえですね、ちょっと相場の流れもしくはですね、今までの、戦略は変えた方がいい気がするんですよね。
まあ、率直に言って今回の、まあ、NVIDIA の 10% 安であるとか、それからまあナスダックの金曜日の急落であるとか、これはやっぱりずっとここまでまあ突っ張ってたって変な言い方ですけども、意地を張ってた、ある意味今の流れに逆らってた連中のアンワインドが起きたと、まあ、こういうふうにエミさんも考えてらっしゃいますか。
そうですね、おっしゃる通りです。まさにその通りだと思います。で、まあ、だからある意味そのまあ、利下げはあるんじゃないかなと思いつつも、
うん、
まあ、今までの流れ見てみるとやっぱり、まあ、強いですし、まあ、本当正直に言うと例えば雇用統計とかが中身が見た目より悪いと思うんですよ、
うん、
で、まあ、この例えば新規失業保険申請件数なんかも、
うん、
なんか毎週同じ数字が出てこれ本当かいなっていう、
うん、
なんか 3億人いる国のね、その統計なのに毎週同じデータが出てそれはどうかって思う時はあるんですよ、
うん、
まあ、とはいえ、まあ、結果的にはやっぱり景気が強いで、そうなると、まあ、ある意味だからバイデン政権が景気が強いっていうのを、まあ、売りに多分、選挙を戦うことにしたんじゃないかなと、まあ、そんな感じはしますね。
ダウが先週指数の中で唯一プラスだったじゃないですか。
あ、おっしゃったです
。ねえ、これってね、私は IT バブルのことを思い出してしょうがないんですよね。
わかります。言いたいこと。
すっごい気持ち悪い現象なんですよね、これね。
SMCI がね、スーパーマイクロコンピューターが 25% 下がってたんで、なんか、SMC やってなんか IT バブルの時のペットドットコムみたいなもんだと思っちゃうんですよ。私はどうしてもね。
そうなんですよ。
わかります。すごく、その気持ちは私もね。で、これってね、後々になってみないと実はわからないんですよね。
そうそうそうそう。
あの時天井だったんだってね。
そう。だからこのデジャブにね、振り回されちゃいけないんだけど、間違いなくもう、なんか二十何年前に見た光景と同じものを見てる感じがするんですよね。
いやなんかお二人の意見がね一致するとドキドキしますけれども、エミさん今月もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、共通点が多い今日の回でしたね。
でもね、この干渉にとらわれちゃダメなんですけどね、
はい、
干渉ではなくちゃんとデータとして処理しなきゃいけないと思ってます、
はい、そのデータはちょっと2週間お休みを挟みますけれども、はい、その後に伺いたいと思います。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。